はい、こんにちは、ポポンプグニャラジオですということで、まあ、今年最後、2016年、今年最後の、ポポンプグニャラジオですということで、まあまあ、なんか、本当ありがとうございますということでね、まあやっぱもう今年はね、まあ大きな動き、まあ、社会的にとか政治的にはね、参院選があったり、まあ、都知事選があったり、本当にね、いろいろ大きな動きがあって、まあ、来年、衆院選もあるかもしれないということでね、で、まあ、まだまだ、やっぱその、ずっと続いていくもんであるっていうのはですね、まあ、これは間違いないわけで、まあ、気が抜けないなと思うんですけども、まあ、やっぱ僕的には今年は本当に、いろんな、なんやかんよっていろんな人とね、ネットで、通じて会ったりとかして、まあ、ポポン会っていうのを8月に、やってですね。まあ、ほんで、まあ、他いろいろいろんな人と会ったり、したかなっていうね。本当ありがとうございます。もう皆さんのおかげで、ここまでやってますということでね。うん、まあ、今年は本当に、あと、今年の初めの方に、ちょっとやったポポンプラカ、ポポンプグニャンとプルミャンの、プラカードですね。デモとか、集会とかで使ってもらおうっていうのを、まあ、ちょっと作って、それがですね、意外にもいろんなとこに使っていただいてね、本当にありがたい、千葉のママの会の方にはですね、まあ、使ってもらって、で、東京新聞だったり、他、ネットでも毎日新聞共同通信とかに載ったりとかしてね。いや、まさか、プルミャンプラカですね。戦争は嫌だミャンっていうのが、東京新聞の夕刊の一面にね、載ったりとかして。まあ、それ、まあ、そういうことになるとは思わなかったんでね。ほんで、まあ、その後もいろんな方に使っていただいてね。政治家の方だったり、候補者の方だったり、本当にもういろんな国会前でも使ってもらったりとかしてですね。本当にありがとうございます。もう、これは僕一人だったら絶対できないことで、本当にね、いや、そういう意味ではネット、もうやっぱりちゃんリアルに繋がってるっていうかですね、そういう方面に行ったっていうのが僕的には本当に大きかったですね。まあ来年もそういう風にこう、まあ実際にお会いしたり、まあ東京も本当に行きたいなと、東京に行って、ね、お世話になった方と会いたいなっていうのは、ね、思うんですけども、まあなかなか、どうなるかわかりませんけども、まだ来年も、まあ、こんな感じでやっていけたらな、と、ね、思ってますということで、ね。まあ、今日はツイキャスの方で年越し、これも3回目なんですかね。ゆくぽぽくるぽぽっていう名前はどうでもいいんですけど。まあ、それも、やらしてもらえますんで、23時、11時頃、今日の11時頃から、年明け、ぐらいまで。まあ、ツイキャス最大4時間なんでね、ずっと続けるのは。まあ、そこまでやるかどうかわかりませんけど。まあ、寝てたら、お休みかもしれません。まあ、もう大丈夫やと思うんでね。ちょっと仮眠でもして、ちょっと備えとこうかなと思うんですけど。いやいや、もう本当なんかね、本当いろんな方と、今年もお会いできて、お話できてね、まあ本当にありがとうございますということで、また来年もね本当にこういろいろ楽しいこと、いろんな人と会って面白くできたらなと思ってますんでね、もうよろしくお願いします。まあ選挙もね、衆院選もあるかもしれませんし、まあだからまああとはもう本当政治のニュースで言えばですね、やっぱ今年の。やっぱり重大ニュースのトップは僕的にはやっぱりその、東京都議会で、自民党と公明党が連立組んでたっていうのがですね、それ自公、公明党が起こって自公連立解消になったと。まあ、公明党が小池知事にすり寄ったというかですね、まあ、自民党と手を切ったと。っていうのはね、これは本当に大 きいですよと。これ別に野党が何かしたとかじゃなくてね、まあ、小池さんというのが自民党から飛び出して、今も席は自民党なんですけども、まあ、都知事になってですね、っていうことから始まったあれでね、まあ、小池さんの選挙を公明党が手伝ったっていうのね、都知事選の時、まあ、そういう、噂話というかそういう話も出てきたりとかしてね、まあ、そこから、自公連立解消の道っていうのは始まってたのかなというのは思うんですけども、まあ、あとやっぱり都知事選ね、本当にその、野党共闘支持者、僕らみたいな野党共闘支持者にとってはですね、まあ、残念な結果やったんでも、鳥越俊太郎さんが落選してしまった。失速してね。最初は接戦と言われてたんですけども、だんだんこう、差が離れてきてですね、100万ちょいぐらいしか取れなかったんですかね。まあ、それはまあ残念だったんですけども、ただやっぱり都知事選のこの野党共闘を支持する動きっていうね、最初石田純一さんが、立候補する言うてですね、やっぱり直前で降りたと。いうのがあったり、あと小林明さんの名前もね、出てた、実際にそういう動きがあったんですけども、やっぱり鳥越俊太郎さんが出るっていうことで、小賀さんも降りですね、まあ、鳥越俊太郎が出たんですけども、まあ、その、まあ、先に名乗りを上げてた宇都宮健二さんがね、まあ、それでも出ると言ってたんですけども、まあでも、そうすると野党共闘の票が分裂するっていうことで、まあもうギリギリでですね、立候補、降りてくれたっていうね、もうこれも本当にね、大英断というかね、ありがたいなと。まあ宇都宮健二さんね、本当にその今小池さんの、支持っていうかね、まあ5点満点で言ったら4点ぐらいつけてはったんですかね。ということで、まあ小池さんの、まあもうぜぜひひで支持、っていう、まあ、姿勢を打ち出したということもですね。まあ、これが、ま、メディアに、いろいろ取り上げられてて、まあ、それでも宇都宮さんね、降りたのは残念だったんですけども、まあ、その分メディア露出っていうのが増えて、よかったんちゃうかなと、テレビとかにも出会ってね、テレビのクイズ番組とか。だからこれからもね、もっと活躍されてほしいなと、いうのは思いますね。いや、だからね、ほんとまあ、宇都宮さん、鳥越さんもそうなんですけども、やっぱりその、都知事選で築地市場移転問題、豊洲のね、豊洲新市場の問題っていうのを取り上げたと。野党もね、これ共産党とか、まあ、他の党も、これどうなんだと。豊洲の土壌汚染はとか言って、そういうなんがですね、まあ、それで小池さんもそれを取り上げですね、都議会を二分するというか、そういう問題につながっていって、公明党もですね、まあ、公明党が直接理由にしてるのは議員報酬問題なんですけども、まあ、そういう豊洲の問題とかね、ずっとつながるのがあったからですね、公明党はですね、いや、これはもう、まあ、自民党と一緒に行くことはやばいと。小池さん側につこうということで解消になったんじゃないのかなと。まあ、だって本当にその豊洲問題だけじゃなくて、石原都政ね、まあ、しかもその今まで舛添さん、磯野猪瀬さん、舛添さんで辞めてね、なんかそういうのも積み重なってきたと。それだって、そのやっぱり野党が問題提起してきたっていうのがね、あると思うんでね、舛添さんのお金の問題、猪瀬さんのね、5000万円のカバンの問題とかね。いや、常にそういうのがずっと繋がってきてると。そういう意味では決してその野党の頑張りっていうのは無駄じゃないと。石田純一さん、鳥越さんとかのね、宇都宮さんの頑張りっていうのは決して無駄になってないと。っていうことやと思うんですよね。だから決してね、なんて言うんでしょうか。目に見える勝ち負けだけじゃないと。もう選挙とか、そういうのに、ね、出なくても、その政治っていうのは動かしていけるんだっていうことをですね。やっぱ分かってほしいなと。そこがね、大切だと思うんですね。まあ、国会にしてもですね。やっぱ 保育園落ちた日本死ねっていうのはね、あの流行語にもなりですね、流行語大賞ですか、なったりとかして、それだって別に議員が取り上げたというのはあるんですけども、それだって一ブログからですね、ネットで取り上げられですね、まあそれで国会で取り上げられっていう風になって、待機児童の問題とかっていうのがクローズアップされたと。いや、それだって本当に政治を動かしたと。安倍さんとかでもですね、なんとかしようと。まあ、中途半端なんですけどね、どうなったのかっていうのはようわからへんと思うんですけども。まあでも、いろんな形でですね、問題提起することが、やっぱりその、社会を動かしていけるんだと。ネットでね、炎上させたりとかね、この問題おかしいと。ってなったら、やっぱその、ネットでもわーっと大きくなって、やっぱり社会をちょっとずつでも動かしていけると。まあ、原発にしたって今年はね、文字を廃炉にすると、いうね、ことになったりとかですね。まあ、あと、昨日今日の話で言えばね、東芝が、原発、の子会社を、ね、買収したんですけども、かなりの、含み損というか、損失が出たと。で、昨日は株価でもですね、数千億の、損になったと。株価がドーンと下がってね。だからやっぱその原発の時代じゃないと。まあこれはもう時代の移り変わりと言っていいと思うんですけども、それだってやっぱりそのずっとチェルノブイリ原発事故、その前からの原発反対運動とかね、小出博明さんはじめですね、いろいろ水戸岩尾さん、はじめ他もいろんなね、有名無名、ほんで市政の人たちの動きがあったからですね。で、それがあったから福島原発事故が起きて、やっぱ原発やめようって、やっぱダメだったと。全部嘘だったというね、流れになったっていうのがあるわけですからね。まあこれはそういう、いや、それでも原発は大丈夫だっていう意見が大きかった、そういう動きにはならなかっただろうなと。って思うんでね、やっぱりね、こう、目に見えないというか、急には結果できは出ないんですけども、でも徐々にやっぱりその、おかしいことはおかしいということが、その、つながってきてると。だからやっぱ僕はね、やっぱ次にどうつなげるかっていうのがね、すごく大切だと思うんですよね。目先の勝ち負け、成功不成功とかですね、そういうのはあると思うんですよ。もう原発だってね、どんだけ反対言ってもですね、無理やり作られ続けてきて今があるんですけども、まあそれだってですね、ずっとは続かない、ね、安倍政権だって今、ね、まあ長期政権4年ぐらい続いてるんですけども、まあそれだってですね、まあその自民党支持の人にとってはいいことかもしれませんけども、いやそれだってね、そのなんていうの、隙が出てきてると、自民党のおごりっていうかね、それがですね、やっぱりその選挙結果に、出てくるかもしれないと。だから安倍政権はですね、支持率 60%、50% とかっていう高い支持率今もあるんですけども、要解散できないっていうのがね、実際なんじゃないのかなと。まあ、ただ、それでも来年の解散の可能性というのは十分あるとは思うんですけども、まあ、今解散しても自民党は決して増えないと。前取りすぎて多分減らすのは確実だと。まあそれだって野党共闘という流れがあったわけでね、野党共闘の流れだってですね、やっぱりみんなが野党は共闘しようとしてくれという声があったから、共産党もですね、方針転換して野党共闘頑張ろうというふうになったというのはありますからね。いやそれだって本当にあれですよ、みんなが言ってきたからこう変わってきた、共産党も変わってきたっていうね。それもありますからね。いやだからね、何でもね、言っといたらいいですよと。ネットでも何でもね。だからそういう、あ、そうだなと思う人はそういう声を拾ってですね、そういう声が大きくなっていく可能性があると。やっぱりね、そういう、目に見えない けども積み重なっていってるというか次につながってるというか、そういうのはね確実に僕はあると思うんでね、まあ、そういう意味でね本当僕はまだまだ、捨てたもんじゃないというか、希望というかあるのかなと思いますね。じゃあまだまだその、まあ、今野党が弱すぎるとかってですね急には伸びないでしょうとね、自民党が徐々に減りですね、自民党でも、ね、安倍さんとですね、まあ、石破さんが次の首相を狙ってたりとかして、まあ、そこの自民党内部での争いというのもあると。まあ、それが小池さんが都知事選に出たっていうね、そういうのにもつながってるわけですから、まあ、小池さんとしては石破さんの首相っていうのをですね、まあ、望んで都知事選に出たと。安倍政権にノーっていうのは、石破さんだったり、小池さんだったりね、うん、あと小泉進次郎さんとかも、そういうのもあり、そういう動きもあるわけですから、本当にいろんな動きがあるんですよね。決してその、安倍政権、かなり盤石ではないと。まあ、その動きが今回の東京都議会での公明党、連立解消、でも国政でも公明党はですね、カジノ法案に、無理やり通した自民党に苦言を呈するっていうね、国政でもそういう動きがあるわけですからね。いやいや、まあ本当まだまだ、いろんな動きありますよと、今までも盤石や思ってたもんも急にコロッと本当に、政界の一寸先は闇っていうねよく言われますけど、そういうことは十分起こり得ますよと、だそのためにはやっぱりその常に、ニュースとかですね、まあ、政治の動き、社会の動き、ね、まだ本当その、まあ、ロシアと安倍、ロシアのプーチンさんと安倍さんの会談とかね、それだって何の成果もなかったと、二階さんですら、二階幹事長ですらがっかりだ言ってたぐらいでね、本当何がどうなるか分かりませんからね。まだまだ変わると。だからそういうチャンスが来た時にポッとつかめるかどうかっていうのもね、チャンスを生かせるかどうかっていうのもすごく大切だと思うんで、まだまだね、頑張りましょうと。もう決して諦めないと、いうことが、やっぱり次につながっていくと思いますね。まあ、ちゅうことでね、まあ、今日、今年、本当ありがとうございましたと。良いお年をということで。また来年もよろしくお願いしますということで。まあ、今日は、これで終わりじゃなくて、今日は23時から、ゆくぽぽくるぽぽもありますんでですね。まあ、ぜひ、ツイキャスに遊びに来てくださればなと、思います。どうかよろしくお願いしますということで。良いお年を。さようなら。バイバーイ。